こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は週末の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。今日はまずお便りからご紹介いたします。チョコモナカマンボさんからいただきました。可愛い名前いきますね。こんにちは。私は武藤さんのバチェラレッテの回から拝聴して、今は正解がない話を毎朝楽しみにしております。ありがとうございます。今回お便りしたのはバチェラーのシーズン6について武藤さんの感想をお聞きしたかったからです。正直今回のバチェラーはSNS を見ていても私自身も盛り上がらなかったなという思いがあります。武藤さんはどう今回のバチェラー6を分析されますか？よければぜひ教えていただければ嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうですねそう、私の番組はバチェロレッテの回から聞いてくださったという方も多くいらっしゃって、ありがたいことだなと思っています。こちらによかったらリンク貼っておきますね。確かね、言葉を持たない男と福田萌子さんのお話をしたんじゃないかな。言葉を持たない男の時はシーズン5だったかな。バスケの、ごめんなさいのお名前ちょっと忘れちゃったんですけど、バスケの方だったかと思います。で、今回のバチェラーの感想につきましては、味がないということに尽きるかなと思います。本当にずっと食べてて、あ、これは食べられそうって思うんだけど、あ、なんかやっぱ味しないなって思っていて、スタジオの方がなんとかどうにかこうにかして、ほらでもここら辺食べられるよとか、この辺お醤油つけてみたいな感じで言ってくれるから、まあまあなんとか、あとまあ SNS の力を借りてなんとか見たんですが、本当に最後までなんか、なんだろう、ティッシュ食べてたみたいな、ティッシュにお醤油つけて頑張って食べたけどやっぱ食べれないよねっていうのが私の感想でございます。で、今日この後ちょっとバチェラーの感想いたしまして、その後はね、ネットリックスの、私これまでティッシュ食べてたじゃないですか、その後、え、何これめちゃくちゃ味するっていう最後通知を食い選ぶというリアリティショーを見始めたので、ちょっとそっちの感想をメインにねお話ししたいと思います。だってね、バチェラーは私が話しても話しても味がないんだもん。一方、最後通知を食い選ぶについてはそれぞれもすっごい個性豊かな、もう個性豊かということスケールでは当てはめられないぐらい、もういろんな人がたくさん出てきて、しかもその中でね、今回出生時に割り当てられた性別が女性という方たちが集まってますので、まあ、クイアだからこその家事の役割分担とか、人工授精のための資金だとか、あと親からね、理解が得られない、文化的に親に理解してもらうのが難しいとか、そういう彼らのいろいろな、なんでしょうね、直面する問題についても何でしょうね、学びがあるっていう人の人生のことをね、そういうふうに言うとあれなんですけど、私たちも知る機会になるんじゃないかなというふうに思います。ただ本当に知る機会みたいな言い方しましたが、劇的に面白い、それだけなので、ぜひ最後通知を食い選ぶ、ぜひどうぞご覧になってみてください。では、まずバチェラーからお話ししたいと思います。まずバチェラーですね、なんで味がしなかったのかをちょっと考えてみたいと思うんですが、そうですね、予想外のことが起きなかったっていうのが、まあ、皆さん共通の、なんていうんですかね、感想なんじゃないかなと思います。知ってたっていうね分かってたよって。そう、最後に選ばれたのが、まあ、最後のお二人が小田美優さんか石森さんかということだったと思うんですが、まあ石森さんってなんて言えばいいんでしょうね、もうお顔立ち、そして佇まいから、まあ港区前とされているこれ、そうですね、もうそれ今当てはまる形容詞としては、それがまあいろんな形容できると思いますよ。お綺麗な方ですねとか、ほっそりとした、方ですねとか、まあいろんな形容できると思うんですが、やっぱり港区前とされているっていうのがね、まあ一番、 しっくりくるんじゃないかなというふうにご本人も思っていらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そうですね。で、バチェラーの和樹さんも一番最初から、この旅では、まあ、新しい家族を作る。まあ、もちろんそうなんですよ。家族を作るっていうのを、が、このね、バチェラーの大前提だとは思うんですけれども、好きなタイプとか聞かれた時に、もう常に、家族を大事にする人っていうのをね、毎回言っていて、私好きなタイプで、胃の一番にこれ持ってくる人、すっごい嫌いなんですよ。だから、あと、まあ、和樹さんが、なんだ、オープンにならないから、ずっとオープンに話してくれない、いいから、なんか誰と話しているものを見ても、ちょっとカッコつけてるか、オープンに話してないか、あと、なんだろうな、リスクヘッジしてるか、なので、まあ、家族を大事にする以外の情報が入ってこない。あと、スポーツが好きとか、焼きそばを作れるとか、留学しましたとかね。いや、留学のあたりかな。なので、あの時の、留学のお話を結構できていた、ジュエリーデザイナーの方ともうちょっと深いお話をできていれば、もう、初めの方にね、もう少し私たちも味がするものが見れたんじゃないかなと思うんですが、まあなんかそういうのがなかったですね。で、なんで私家族を大事にする人を胃の一番に持ってくるかっていうと、そういうこと言ってくる人はいざって時に、いや家族が一番大事なんだから飯暴行して家族のために働けよって、自分を差し出せよって言ってくるっていうのが私のなんか、まあ始終近い私のね経験則としてあるんですよ。だからもうおえってしちゃう。なんか家族が大事なことは当たり前なことすぎて最初に言わないよねみたいな話ぐらいになってる人の方が私の中ではですけど、まあ個人の考え方ですけど、まあ、信用できるなと思っているところだったので、自分のことも開陳しない上に、なんだろうな、ちょっとやっぱ、今後のもらみというか、あと、まあ家族経営のやだみみたいなのも、すごく出てくる、回だったなというふうに思ってます。そう、やっぱりなんでしょうね、ある程度リスク取ってさらしてもらわないと、自分のことを開示してくれないと、本当ね、リアリティショーってね、何が面白いんだって感じだと思うんです。まあ、ただこれと少し違うところにあるのが、多分ネットフリックスのテラスハウスとかだと思うんですけど、テラスハウスってが日本、海外の方からね、見てもらった時に、日本人マジ何考えてるのか分かんないっていうさ、なんか個別インタビューとかもないから、何考えてるか分かんないままずっと淡々と行くみたいな感じじゃないですか。だから、まあもしかしたら、え、そうだったのみたいな、そういう良さがねあるのかもしれないんだけど、まあ、こっちとしてのなんだろうな、味のしなさはもういかんともしがたいなというのが、私の感想でございます。ごめんなさい、バチェラーに関しては。あとね、一番びっくりしたのは、石森さんが子供が欲しいって言った時に、石森さんがね、子供なんで欲しいかって言ったかっていうと、自分が暇な時とかに遊べるからって言ってて、まあこれはもちろん個人のね、個々のお考えそれぞれあると思うんですけど、それをまあまず、これって口に出すのもちょっとはばかられることだと思うので、それを口に出していいと思ってる時点で意外とバランス感覚取れてる人なのかなっていうところがあります。多分これ本当は言っちゃいけないことじゃないですか。だけど言えちゃうぐらい、なんだろう、結構まあ自己中心的に考えられる人なんだと思うんですよ。自分本位で。で、自分本位って全然ダメなことじゃないから、なんだろうな。まあ、その周りの人が何かちょっとそれで困ったことがもしかしたらあるかもしれないけど、意外と人間関係のバランス感覚取りやすいのかなというふうにちょっと思ったりしました。で、あと、なんか、元々の煽り文句としてはソロ活クイーンみたいな、なんか一人でいるのが好きみたいな感じだったので、そういう人の、子供を欲しい理由、一緒になんか暇な時遊べそうだからみたいな、ごめんなさい、これもうちょっと言い方違ったかもしれないんですけど、まあ大体そういったようなニュアンスを含んだ言葉だったと思うので、わー。なんだろう、うわーってしたっていうのがありましたね。そこが一番味したかな。あと、小田美優さんもまあまあ、そうですね。あそこがどこまで彼女が、頑張っ ってあのキャラにしていったのか、それともどこまで彼女自身だったのか、まあほとんどの皆さんね、それなりの覚悟を持って、自分の形を変えて参加されていらっしゃる方も多いとは思うんですけれども、そうだめゆさんのあたりはまあ勝率にいたっていうこともあるのか、見せ方としてどういうポジションを取ったらいいのかっていうことのうまさももちろんあったでしょうし、もちろん彼女の人としての魅力もあったんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回のバチェラーはムミムミムシュという感想でございました。すみません、本当にね、こんな私の内容のない、感想に付き合わせてしまって大変失礼いたしました。では次に、なんだろう、バチェラー6の後に見たら本当激悪すぎて私2周しちゃったんですが、最後通帳クイアラブ、そして今回はシーズン1についてお話ししたいと思います。まあすっごい味するんですよ。なんだろう、腹ペコのところにヤンニョムチキン来たみたいな、味こーってなっちゃう、味濃くて美味しいねってなるんですよ。なんかバチェラーって本当なんだろう、その後も SNS でもなんとかみんな感想書いてましたよ。美味しくないねって、なんか味しなかったねって多分感想書いてたと思うんですけど、クイアラブはもう自分で味どんどんするから、もう自分でどんどんビール飲んじゃうみたいな感じの、なんだろう、これは伝わりますか、そういうね味の仕方でした。ちょっと、ご紹介したいと思うんですけど、最後通帳というフォーマットそのものは2ヶ月間をかけて、元々のパートナーと一緒に、最終的には元々のパートナーと一緒に帰るか、別のパートナーと一緒に帰るか、もしくは、1人になるか、その3つがそれぞれの、なんだろうな、参加者の選択肢として残っております。で、流れとしてはまず1週間5組の5組なので10人か、5組10人の参加者が参加いたしまして、1週間かけて新パートナーを見つけます。その新パートナーと、まずは3週間、仮の結婚をするんですね。でその後元々のパートナーと3週間過ごします。そして最後に、それぞれの選択をする、最初に来たパートナーと帰るのか、別のパートナーと帰るのか、それとも一人になるのかという選択をします。でこの最後通帳というね、まあ、日本語のタイトルからわかるように、どちらかがどちらかにもうちょっと結婚するんだか、このままずるずる行くんだか、ちょっともういい加減にしてという最後通帳を出すということになっているのが、なんだろうな、元々のそれぞれの前提条件になります。なので最後通帳を出した側が5人、出された側が5人いるというようなことになってるんですよね。で今回のクイアラブのシーズン1に関しては、出生時に割り当てられた、性別が女性という方々が集まっています。でなので、まあ、そして彼女たちは別に全員がレズビアンというわけではなくて、バイセクシャルの方もパンセクシャルの方もいらっしゃるという状況です。ごめんなさい、今私もね、また彼女って言っちゃったんですが、代名詞もそれぞれ違うと思うんですが、ごめんなさい、今回便宜上もしかしたら女性だったり彼女と呼ばせてもらうかもしれないません。すいません、私もね、聞いてたんですけど、ヒーって代名詞がこの人固定されてないなっていうことがあったりするので、ちょっと、そのまま今回は彼女でちょっとねお話ししたいなと思います。なるべくお名前で呼んでいくつもりです。でまあどんだけ味するのかっていうね、ちょっとサンプル試食品ちょっとここで出したいと思うんですけど、まあシーズン1はすごいんですよ。まず一人のね人はですね、この人はもう確実女って言っていいと思うんですけど、まあそうですね、いい意味で言えば自由奔放で、悪い意味で言えばもうものすごい嫌われ者、礼儀知らずの自己中心的な人が一人いたりとか、あとなんだろう、口調は優しかったりするんだけど、なんだろう、自分がずっと被害者ポジ取ってる、なんかずっとネガティブで相手のことを責めてくる人だけど、口調としては優しかったりとか、周りの人に気を使える風を装えるので、なんか最初は割に、あ、なんか大丈夫そうな人かなって思えるタイプの人とかね。あとはそうですね、あとね、これね、 私の周りにもレズビアンカップルとか女、出生時に割り当てられた性別が女性のカップルがね、多いので、これは本当によくわかるんですけど、元のパートナーと、これから3週間過ごすよってなった時に、まあもう新パートナーとはね、3週間過ごしてきた後じゃないですか。で、元のパートナーにこういうこと言うんです。新パートナーは3食すべて作ってくれて部屋も綺麗だった。君もビジネスをする前はそうだったよねっていう風に、なんだろうな。その方はいわゆるボーイッシュ、ボーイと呼ばれるタイプの方なんですけど、で、お相手の方はフェムと呼ばれる、まあ、なんだろう、フェミニンな格好の方なんですけども、なんかその、なんでしょうね、同じく出生時に割り当てられた性別は同性であるにもかかわらず、なんかね、この片方がそういう役割になってる、なんかフェム同士のカップルとかでもあるんですけど、この片方にだけ家事の分担がしわ寄せがいってるみたいなことって本当によく見るんですよ。だから発言って性別が作るっていうよりも立場が作るなと思うので、それを聞くと、なんて言うんですか、逆を言えばですよ、このまあ男ってそうだよねって、男って家事をしないもんだよねみたいなのは違うんですよ。立場が発言を作ってるんですよと思うので、あのヘテロカップルの皆さん、違うんですよ、諦めないでって私はいつも思ってますね。この男の人ってそうだからしょうがないよねじゃないんだよな、立場が言ってんだよな。だって出生時に割り当てられた性別が女のやつでもこういうなんかクソ家父長制みたいなこと言うもんなって、ごめんなさいね、口が悪くなっちゃったけど、だから大丈夫だよって思いますそうそう、あとはですね、あとはこのなんか私初めて見たんですけど、最後通帳を、あの3週間ねそれぞれ過ごすから犬をね一緒に連れてきたりするんですよ。みんな当たり前のように若い子とかでも犬飼ってたりして、すごいなって思うんですよね。まあ、経済的に余裕があるなっていうのと、なんだろうな、ここから先どうなっても犬と一緒になんか人生をどうにか進めることができるような、環境に身を置いてるんだなっていうことに、いいなと思ったんですけど、この犬のことでブチギレる人っていうのがいて、そうですね、あの新しくパートナーになった子が、まあ、犬大丈夫って聞かれて、うん、大丈夫ですよ、みたいな、犬大丈夫だよって。でも、もし、犬と暮らしたことがないからわかんないんだけど、犬と一緒に寝ることになったら、私は足とか動かせないのかなとか、狭くなっちゃうのかなみたいなことをちょっとそれ言っただけですよ。それ言ったら、もう犬に思いやりがない人は嫌だ、みたいな感じで、もうブチギレる女とかいるんですよ。だからそれぐらい、なんだろう、これが、1話の中で何回も出てくるの。で、これ今話したのは本当にちょっと ほんの一部なんですが、こんなにね、面白いんですよ。これ合法で摂取して大丈夫なものだったかなっていうくらい面白い。これなんか食べちゃいけない、あの違法なものをいただいちゃってるかなぐらい面白いので、まあごめんなさい。私がね、最近リアリティショー見慣れてなかったからっていうのもあるかもしれないんですけど、武藤さんそんな言うたってもっと面白いのありますよってことかもしれないんですが、私はすごくね、楽しんで見られました。で、最後通常のシーズン1のすっごいいいところは、このシーズンが終わった後に、1年後にみんなで同窓会みたいなのがあるんですよ。これね、いろんなリアリティショーでよくあると思うんですけど、その同窓会で1年後に会った時にどうだったかっていうのがわかるので、で、その回がとにかく面白いんです。だって番組上とか番組の進行上これやった方がいいなとかさ、あるじゃないですか。まあ、プロポーズ受けたら、まあその時のテンションでイエスって言いましたがとか絶対あると思うし、視聴者側も、いや、絶対こいつと別れた方が良かったよって思ってるんですけど、それもなんだろう、ちゃんと見せてくれるので、あ、良かったとか。で、しかもね、もうシーズン1面白いのが、その時に家庭内暴力で逮捕されてる人とか出てくるの。これね、今からシーズン1見てる人は、家庭内暴力で逮捕された人、この人かもしれないって思いながらぜひ見てほしいんですよ。すっごい面白いから。そう、面白くないよ。もうもちろんね、大変なことだし、もう、これは本当に早く何かしらの手を打った方がいいのではって、素人の私ですら思っちゃうようなことがたくさん起こるんですよ。 という感じです。なので最後通帳クイアラブ本当に何だろう、見応えしかない。このなんでしょうね、まあもちろん揉めてないシーンもたくさんありますよ。あ、ここは新パートナーとすごく仲良くなって思いがけない新しい恋愛が見つかるパートとかもあったりして、まあそういうね良さだったりハラハラドキドキもあるんですけど、ぜひご覧になってほしいなと思います。ではここからお名前を出してお話ししていこうと思います。ネタバレありでお話ししていこうと思いますので、聞きたくない方はどうぞこれまでにされてください。ではいきますね。まず一番最初、このシーズン始まって、お、最高に面白いじゃんって思わせてくれたのがバネッサだと思います。彼女はね、ジェンダーも自認も女性だと思いますので、このまま女性として お話ししますが、まあ、彼女はよく言えば自由奔放な女なんですよ。なんだけど、まあ悪く言えば礼儀知らずの自己中女で周りから嫌われちゃう。で本当にねすんごい多弁なの。よく喋る、騒がしいんですよね。であと人の気をちょっと引こうとしてすっごい嫌なこと言ったりするんですよ。なんかあんた今そんなこと言ったら絶対揉めるに決まってるじゃんみたいなことを結構平気でパパパって言って、なんかわざと波風立てようとする。まあただ彼女の職業がこれからね、まあインフルエンサーで稼ぎたいとか女優で稼ぎたいとかいろんな話してたんですけど、そんな感じだからかなというふうに思います。もう本当に、え、もしかしてこれ抗不安薬とか飲まされてないとかそういうレベルの話なんていう、なんだろう、これこの番組大丈夫かなっていうレベルの、ちょっとなんだろう、こっちも見ててハラハラしちゃう女の子が出てくるんです。もうその子ね30歳なんだけど、口に指入れて吐く真似をしたり、なんだろう、ムカつくことがあった時、え、あの女おえみたいな、なんだろう、感じとか、あと元の彼女になんかなんて言ったか忘れちゃったんだけど、口だけで I hate you とかファクユーとかそういうこと言うみたいな、そういうなんだ口パクをしたりとか、もう30とは思えない子供っぽさなんです。でまあしかもね、その元々のパートナーがザンダーっていうね、まあ彼女は最後通帳を出した側バネッサに、もう本当にもういい加減にしてほしい、ちょっと結婚するんだかしないんだか、今後の将来を見据えてちょっと腰を据えて話し合いたいって思ってるのに、多分バネッサはなんかまあそういう話し合いのテーブルなかなかつかなかったのかなっていうふうに想像するんですけど、でそのザンダーはザンダーでね、ここで新しいパートナーをと出会うんですけど、新しいパートナーと出会うじゃないな、お試しのパートナーとすごく愛を深めるんですけど、でそれがねヨリーですよね。でヨリーはさ、この、まあ、クイアラブのいいところって、あ、そうですね、これ先に前で言えばよかったな、この最後通帳クイアラブって私たちヘテロにはわからない悩みがそれぞれあるんだなと思うんですけど、今回ね出生時に割り当てられた性別が女性っていう方だけが集まってるんですけど、だからねこの子供が欲しいってなったらもう選択肢としては人工授精っていう方が多いんだと思うんです。まあもちろん養子をもらうとかもあると思うんですけど、まあ産めるんだったら自分で産みたいって思ってる方が、まあこれ最後通帳クイアラブに関しては結婚したいって思ってる人が多いので、まあそのな思考の流れ的にも自分で子供を産みたいって思ってる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、だから人工授精ってお金がかかる。日本でもそうですよね。日本でも法律結婚ができなかったりすると人工授精ね、国から補助も出なかったりしますし。で、まあ向こうはね、この、なんでしょうね、もっとそれよりもっと厳しい状態、厳しい、なんだろうな、保険加入、の状況に置かれていると思うので、このザンよりはお金のことをちょっと心配している。で何でしょう、ザンダーに関してはザン確かねそれをカバーできる保険に入ってるんだよねそういう話とかしてて、ああそっか、そういう人工授精とか妊娠出産とかカバーできる保険とかそうじゃないものがあるみたいなのって結構ね大変な問題だよなというふうに思いましたね。厳しい状況に あるなって、やっぱり日本のいいところ、明日ね、日本のいいところ話すんですけど、日本のいいところってやっぱり国民皆保険だなって改めて思いました。で、次に、そうですね、ヨリーとマル。ヨリーとマルさ、別れた方がいいじゃんって最後さ、ヨリーは絶対ザンダー選んだ方がいいのにって思ったけど、絶対あれ雰囲気で飲まれちゃって婚約しちゃった感じしましたよね。で、そんで同窓会の時に結局マルとはその後2週間ぐらいで別れてるし、ね、それがやっぱこの番組のいいところですね。やっぱ1年後にどうなったか教えてほしいからね、みんな。そうそう。というところですかね。なんか丸もさ、全然家事やらない。丸はボーイ側だけど、家事やらないとか、本当にそうなんだろうなと思うんですよ。こいつ家事やんねんだろうなとか、ちょっと思っちゃう。でも丸自身はね、優しい人だから、それぐらいできそうなのに、なんでやらないんだろうなと思いました。なんかヨリーから、あなたは言わないと何にもやってくれないみたいな、これから子供を迎えるにあたって、私たちパートナーの、なんだろうな、協力がすごく大事なのに、あなたはずっと言われない限り座ってるだけみたいな。本当にこれね、私の周りのレズビアン友達のカップルの片方とか、大体これなの。なんか言われない限りやらないやつが片方にいるのよ、本当に。だから大変ね、と思ってました。で、ヨリーはザンダーと付き合ってる時はさ、ザンダーは何も言わなくてもやってくれるみたいな。え、そっちと結婚した方が良くないって、結婚って生活なのにって私はね、まあ、それぞれね、結婚に何を求めるかはそれぞれのことなんですけど、いや、生活なのに大変じゃんって思ってましたね。そうそう。でもまあ、ヨリーがザンダーを選ばずに、で、ザンダーはザンダーで、なんだろう、最終的に1年後もヨリーとくっつくわけでもなく、という結果を見ていて、まあ、それでもやっぱりちょっと合わなかったりとかはあったのかなっていうふうに思いました。で、あとね、私この番組のすっごい良かったこととして、オーシーが出てたことだなぁと思うんですよ。オーシーは、中華系移民2世としてやってきて、多分ね、お母さんたち過干渉だったりして結構きつかったと思うんですよ。私たちの番組でも、ターニングレッドの日本語の名前出てこないけど、ピクサーの、カナダに住んでる中華系移民2世のね、メイメイちゃん、が主人公のアニメをね取り扱ったことがありますが、本当に移民2世、タイガーマザーと呼ばれる中華系のお母さんたちの元で生まれた、しかも娘、まあ出生時に割り当てられた性別としては娘だったオーシーの、何でしょうね、過酷な、そうですね、過酷さみたいなのって、やっぱちょっと想像つかないなと思います。ただちょっとね、アダルトチルドレンであることには変わりないので、本当に話し合いからすぐ逃げ出しちゃうんですよね。で、嫌なことがあるとふてくされるし、なんかちゃんとなんかこれね、私が専門家じゃないのにこんなこと言うのあれだけど、なんか誰がどう見ても母親との愛着関係問題あったねっていう感じがするんですよね。まあ本当ね、本人のことだし、私医者じゃないからね、わかんないですけど。だからそんな中でサムがね、結構気を長く待っている寛容であるっていうことって、サムもサムで自分のことすり減らさないでほしいなって思うんですよ。で、こういうの本当難しいなと思うんですけど、オーシーという、まあ彼女は彼女自身に問題がある。で、彼女も、まあ問題があることをちょっと自覚してる。だって、ね、まあ、癇癪を起こしちゃうんですよ、番組中に。それぐらい、まあちょっと問題が自分の中で抱えている人。で、ただ、彼女はそれを、怒りを他の人にぶつけるんじゃなくて、逃げることでなんとか今までしてきたと思うんですよね。黙ったりすることで。で、そういう人のパートナーになる人って、なんだろう、まあこれもね、虐待の連鎖みたいなものだと思うんですけど、パートナーがそれを気を長く待ってしまうことで、新しい被害者になっちゃうっていうのがあるから、すっごいこれ難しいなと思うんです。 OC 自体もすっごく困ってる。でも困ってるけど、人に言えなかったりとか解決できなかったりするから、困ったままの状態になっている。で、それに対するパートナーのサムも困った状態になっているっていうのが、なかなかね、健全なパートナーシップとして気づきにくいのかなと思うんです。サムって割にカラッと明るく育ってきたみたいな感じっぽいので、なんか彼女の話を聞くにね。だから、なんかそれでなんとかなってるけど、そうじゃない、もしちょっとでも OC となんか引っ張り合っちゃう人になっちゃだったら、まあ、共依存の関係になっちゃうだろうなと思って、怖いねと思ったところがありますね。まあサムなら大丈夫なのかな。でも本当になかったらね、サムもすぐ逃げてほしいというか、そんなにオーシーの人生に彼女が、まあ、友人として支えたりとか、ある程度の距離を持って支える分にはすごくいいと思うんですけど、なんかそんなに責任を、なんだろうな、自分に責任があるなんていうふうに思わないでほしいなと思います。まあね、サムだったらまあ大丈夫だろうなと思うんですけど。で、まあ、まあレクシーとレイはいいか。レクシーは24歳だから結構ね、攻撃性が強かった24だからちょっとまだまだちょっとね、気になるところもあるけど、まあここから大丈夫でしょう。あと彼女割に、コントロールフリークですねだからここからも、レクシーとレイもこの後ね別れたっていう風に言われるんだけど、ここからレクシーそれなりに周りの人を傷つけたり傷つけ合いながら進んでいくことになるかもなっていう風にちょっと思います。まあでもまだ24だからこの後いくらでも挽回できると思います。で、いや、最後ね、ミルドレッドですよね。ミルドレッドすごかったね。ミルドレッドとティフみたいな関係になったら別れた方がいい。全員そう。なんかそう、オーシーとサムが、なんでしょうね。ミルドレッドとティフみたいになっちゃわないかが私心配なんですよね。で、ミルドレッドはマジで劇場型のドラマクイーンなので、本当彼女、なんだろうな、争いがないところにどんどん自分で着火していくじゃないですか。で、どんどん着火していって、ほら、ここで火が燃えてる。誰のせいだと思うの？いや、自分で火つけたのにさ、ね、ほら、ここ火燃えてる。ね、誰が消すの？これ、どういうつもり？私は火が燃えてて困ってるんだけどって言ってくる女じゃないですか。やばいなって。もうこれは人生の中で出会っちゃうと本当手に負えないタイプの女だなというふうに思いました。で、本当にいつも自分が被害者だし、あとね、あれがすごかったですね。これ全員のラティーナがそうじゃないと思いますよ、絶対にね。なんだけど、ミルドレッドと元々のパートナーであるティフが話してる時に、本当に話を聞いてほしい。なんでこんなに怒鳴り合いにならなきゃいけないんだ、本当に穏やかに喋ればいいのにっていう風に言ってるんだけど、このミルドレッドは、私はラティーナだから、私は人の話にかぶせて、なんだろうな、かぶせたりとか大きい声で喋らないと聞いてもらえない環境で育ったんだからって言うんだけど、いやでもそれは努力しようっていう風に思うんだけど、でも私はラティーナっていうのがすごく強くてね、やっぱ良かったね、それも。本当、あとね、自分のことだけじゃないの、他人のこと、なんかバネッサのこともあなたのせいでここにいる全員が傷ついてるみたいな、あんたバネッサとそんな関わりないのによくそんなこと言うねみたいなことすぐ言ってくるしね。本当にどこにでもなんかいつもマッチ持って歩いてる、なんか火つけられそうなとこないか探してるなあっていう風に思ってました。で、ティフもティフでアダルトチルドレンなのかな、 AC 味があるのかなと思うんですけど、本当に何でしょうね、なんか自分はこの旅に参加してきて本当不安定なんだよね。自分はこの旅に参加してきて、なんか自分のエゴを抑えることが必要だみたいなこと言うんだけど、そのすぐ後になんか犬のことでサムと喧嘩して、で、その次の日も私ね、昨日はさ、私とさ、犬がさ、ソファーで寝たよね、これって私妥協しすぎなんじゃないかなみたいな、ああそうかもねみたいになるじゃないですか。じゃあどうしようかっていう話し合いすればいいのに、その後じゃあどうしようかじゃなくて、ティフはサムに対して犬を思いやれない人なんて最低だよみたいな、出てけみたいな、なんか出てけは本人には言ってないけど最低だと思うみたいな、なんでそんなに思いやりがないの、思いやりを持ってよみたいなことすぐ言うの、なんか全然話違うし、言ってな、本当にね、相手が言ってないことを言うんだよね。で、ミルドレッドもそうなんですよ。ミルドレッドも、まあ、ティフの話聞いてると、なんかそんな話なくないみたいな、セックスのボードゲームみたいなのなくないみたいな話をすぐちょっと大げさにね、話盛られちゃって、ミルドレッドはミルドレッドで自分がドラマクイーンだから、なんでしょうね、この話持ってることも自覚があるんだかないんだかわかんないんだけど、もう常に なんでしょうね、大きく大きく捉えて話しちゃうんだよね。で、私、自分が会話の中でどういうポジションを取るかっていうのが決まってるから、そこから、動かさないんですよね。そこから動かさなかったらさ、何にも、なんだろうな、お互いに柔軟性がなかったら何にも話進まないんだけど、ずっとその固定のポジを取ろうとするの、被害者っていうね。もうそれが大変で、本当に味がありました。なんかこういう同窓会ってさ、なんか揉めなかったりとか、みんなもちょっと冷静になってたりするし、それまでの撮影の時と違って、ストレスが溜まった状態じゃなくて、たかだか数時間のところだから、割に、なんだろうな、感情を高ぶらせずに、穏便にすることもできるのに、結構みんなガツガツ言ってて、面白かったですね。あれでボーナスが出たりするのかな。もう本当にすごい味しましたね。あとミルドレッド逮捕されてるしね、やっぱリアリティーショーでカップルで出て、その後結婚するって言った女が、家庭内暴力で逮捕されるってそんな話ないじゃん。だから、あ、ミルドレッド、なんかやっぱりさ、この私たちリアリティーショーはある程度のプロレスとして見てるじゃないですか。まあどこまで一番悪いところを編集して映してるんだろうなって、どういう印象を与えたいかは印象割に操作された状態で見てるんだろうなって思うんだけど、え、逮捕されてる女出てんだ、すごいって。いや、ダメだよ、暴力はダメだし、こんな笑ってる場合じゃないんだけど、あら、すごいねって。やっぱ人生やってるねって感じ。この深夜さんもそうだったじゃないですか。バチェラーのさ、バチェラーのさんかな、結局めぐみさんとさ付き合った人、深夜さんも人生やってんねって言われてたじゃないですか。やっぱリアリティショーの何が面白いって、そういうリアリティショー用の顔を見せてくれてんじゃなくて、人生やってんねが一番味すんだなって今回改めて思いました。ということで、最後通帳クイアラブシーズン1で、今シーズン2がちょうど水曜日ぐらいに配信されたばかりで、本当にまだまだね、面白いところなので、ちょっと最後通知を見てる人がいっぱいいそうだったら、シーズン2も、お話ししたいなと思います。その時は良ければお付き合いくださいませ。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、いいねやコメントしに参ります。では明日は2人の通常会、明日はね、日本好き好き大好き会スペシャルです。武藤さんがいつも日本の悪口言ってますよねっていう回なので、もしよかったら聞いてみてください。ごめんね、いつも私さ、日本の好きなところも言ってるつもりだったので、悪口は言うけど、なんか自制の心も必要だよねみたいな気持ちだったから、本当にね、すいませんでした。なんでよかったら聞いてみてください。ではまた次回、失礼いたします。